の約束の船という配役がですね受けられているわけなんですけど、そのことについて書かれています。ちょっとあの、聖書とは違っているんですが、ただあの、聖書を全く知らない人が作ったという面ではすごくよくできている、まあ、聖書に近いといいますか、そういう映画みたいですので、ぜひあの、見ていただきたい、楽しむ7つのポイントということが、ね、書かれていますので見ていただきたいと思います。そうですね、あとですね、今日はですね、パウロ・タイラ牧師の昇天7周年の記念の、集会が地方で持たれます。7年経ったんですね。で本当にこう一つの区切りの時が来たなってことを思うんですけども、追悼コンサートっていうのを行って、これは伝道向け伝道目的のものなんですけども、一般の方に向かってコンサートをするのと、あとはあの記念会と両方ですね、夜は続いて記念会を行いますけど、ぜひお願いください。私と妻と乃木牧師ですね、で、また奉仕もありますので、ぜひですねお祈りしていただければというふうに思います。また大陸のご家族とかですね、教会がさらに祝福されていくようにですねお祈りしていただきたいと思います。それからこのチラシが今素晴らしい写真ができてますけど、6月29日ですね、風の響きにコンサートが行われます。ぜひいらしていただきたいというふうに思います。ですね、それから、7月の7日に パウロ秋元牧師が、ね、来られます。そしてここで集会が持たれますので、ぜひ覚えてですねいらしていただきたいです。お仕事の方もおられると思うんですけど、夜なのでぜひですねちょっと遅れてもぜひいらしていただければと、ね、思います。私は素晴らしいですね、集会を導いてくださると思いますので、一緒に期待していらしていただきたいと思います。それから7月の、11日から、19だったんですかね、パトモス、ローマパトモスチームが使わされます。こちらもですねどなたでも参加できる派遣なんですけども、今回はパトモスだけじゃなくてローマにですね行くということで、毎年パトモスチームには今使わされているんですけども、今年はローマにも行くということで、こう導かれています。で素晴らしい、祈るにも素晴らしいところですので、パトモスですねぜひいらしていただきたいと思います。それから7月23から26は白馬キャンプですね、これもどなたでも参加できますので、そして素晴らしい恵みなところなので、霊的な祝福がたくさんあるんですね。姿勢的にも素晴らしいんですけども、お風呂があったり温泉があったり50種類バッキングがあったり、素晴らしい涼しくてですね素晴らしいところなんですけども、霊的な恵みがたくさんあるので、ぜひいらしていただきたいというふうに思います。九州からですねバスも出ることになってますので、ぜひいらしていただきたいと思います。それとですね、先週は英語と私アラカルトというですねブログ、1週間ブログを行ってたんですけども、やっぱり、いろんな方々が見てくださったみたいで感謝します。ですね、意外となんか英語のことを信じられている方多いんだなと思ってですね、英語をこれからさらに必要になってくるなということをすごく思わされました。またブログを通してなんか主人が触れてくださる方がいるので、ぜひですねブログアップにご協力し、またなんか、どんなことでも結構ですので、また写真や記事を、ね、お願いしたいと思います。今週はですね、J ゴスペルを歌おうという題で、ブログを1週間ですね、来週の日曜日まで、今日から行っていきますけれども、ぜひこれもコンサートに出る方も出ない方もいいですし、またゴスペルに関することでもいいし、何でも結構ですけども、今ゴスペルコンサートに向かって何でも話題がありましたら、ぜひですねブログアップしていっていただきたいというふうに思いますですね。意外とこう食べ物とかそういうネタとかがすごくですね受けたりしますけども、ぜひですねなんかそういうことを覚えていただきたいと思います。そして秋元牧師が肌の詰め物が取れてしまってですね、海外選挙の時に、でそれをオーストラリアだったんですけど感謝したんですね。でこれが何の駅になるかと思ったって言ってましたけど、でも自分の思いとかですね、まあ、そういうふうに来るんですけども、でもそこで 御言葉に立ってこう感謝していったわけですね。でそしたらそれがそのブログを見た人が、地方の方で、そしてすごいその方の人生が変わってしまって、こんなことまで感謝するのかということで信仰が変わってしまってですね、で予言本がですね、出版、チェコで全島で出版されることになったというですね、すごいこう扉がこう開かれていたんですけれども、まだこれからさらに開かれていくんだと思いますが、あの小さなことを津田先生がこう忠実にやるときに大きなことが開かれてくるということですね、いますし、また感謝ということをさらにこう多くの方々に伝えていくという使命が与えられているので、感謝と賛美ですね、あのぜひあのどんなことでも結構ですので、覚えていただきたいと思います。またなんか特別なことが起こらなくても、こんな嫌なことがあったらでもこのことを感謝しますって、それがそれでいいんですね。なぜかというとそこから足が働かれるのでですね、ぜひその感謝を用いるということをですね、なしていっていただきたいというふうに思います。まあ、私たちは耳にタコができるぐらい聞いているんですけども、ただそれをさらに実践するということと、まだ他にそのことを知らない方々にお伝えしていくということですね、すごく重要なことなので、ぜひですね覚えていただきたいと思います。あと私たちの教会では、全献金額の10分の1を外部の働きのためにお勧めしていますけど、今日は6月分の中から5000円ですね、お捧げしていきたいと思います。教会の働きのためにお勧めしたいと思います。一言お願いいたします。愛する天のお父様、このあなたの命の神、福岡教会の経済を祝福してくださっていることをありがとうございます。6月分の中からの10分の1から5000円をお捧げします。この献金を祝福し清めてくださり、あのこの外部の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。あなたの名を挙げます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、今マタイの福音書なんですね、24章を開いていただいています。で、24章っていうのはですね、こう終わりの時代についてイエス様が語られて、弟子たちに語られているところなんですね。イエス様は先週ずっと学んできましたけど、パリサイ人や律法学者とのこう論争をですね、そういうのにこうはっきりとこう答えられたりするとともにですね、弟子たちをすごく教えられたんですね。で、これから起こってくることについてたくさんですね、時間を割いて教えていかれました。で、それはこう弟子たちがそれから神の働きをするためだったんですね。ですから皆さんですね、私たちも今終わりの時代に生きてるんですけども、こう神様は私たちに必要な力とかですね、知識とかそれから情報っていうのを与えていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。もちろん今私たちは聖書が新しくなるわけじゃなくて、新しい技術というのもありませんから、聖書は66巻完成しているんですけども、その中で私たちにもこの現代においてですね、神様がするようにこう語っておられることがあるということをですね、覚えつつ見ていきたいというふうに思います。イエス様は特別ですね、弟子たちに多くのことを語っていかれたんですね。それでは15節からお見せします。それで預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るようにとあります。預言者ダニエルによってこう語られたことが成就するですね、それが起こってくるということをですね、言っています。ちょっとですね、ダニエル書をですね見ていきたいと思うんですけど、ダニエル書の、9章ですね、9章の27節、ね、エゼキエルの書の次ですけど、ダニエル書の9章の27節ですね、彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせる、荒らす忌むべき者が翼に現れる、ついには定められた絶命を荒らす者の上に降りかかる。イエス様はダニエル書を通してですね、この反キリストが現れるということをですね、こう語っているわけです。そして、中東アフリカですね、 ここからこうそれを締結するということをですね、固い約束契約を結びとありますけれども、そういうことをされるするということをですね、前もって語っています。またもう一回ちょっと開きたいと思うんですけれども、第二テサロニケですね、ちょっと今日は開きますけれども、質問のコリントですね、ピリコロテサロニケ、テサロニケのですね、第二章ですね、3番の歌402ページになりますけど、テサロニケ人の手紙の第2の2章からお読みします。2章1節、さて兄弟たちを、私たちの主イエスキリストが再び来られることを、私たちが主の身元に集められることを来られることと、私たちが主の身元に集められることに関して、あなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を探したりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言しますと言います。でここで反キリストが現れてくるんですが、その神の宮に座を設け、自分こそ神であると宣言しますというこう言っていますけれども、ですから、このちょっとさっきのところに戻りますけど、マタイの福音書にですね、聖なるところに立つのを見たならばとあります。でこれはですね、過去にもそういうことは起こっているんですけれども、BC の167年に、このですね、アンティオコスですね、アンティオコス4世という人ですね、このシリアの王様が、エルサレムにこう侵攻してきて、そしてここにエルサレム神殿のところにこうゼウス神殿をですね、建てて祭壇を建ててしまったんですね、ということがありました。最も神聖とされている神殿のところにそれを建てたということですね。それが一つあったんですね。そしてまた二つ目はですね、エス様がこう語られた後に AD 70年ですね、ローマ軍が来て徹底的にイスラエルを滅ぼすんですけど、その時に、このそれが起こってきました。その神殿にこう王子が立ってですね、支配するということが起こってきました。でその後、ずっと、神殿は建っていないんですけど、そして今はイスラム教の寺院がですね、金キラ金のですね、こうイスラム教の寺院が建っているんですけど、でも、聖書によるとですね、それがまた壊されて、今度は第三神殿がですね、反キリストによって建てられるということなんですね。で、そのようにして、そこに反キリストが建つということをですね、聖書のいろんな箇所からこう見ることができるわけです。ですから、聖なるところにこの立つのを見たならばというふうにですね、書かれているということですね。それとですから過去にも思ったことなんですけど、実はこれから起こることに関してイエス様が前もってですね、弟子たちにこの言っているわけなんですね。そしてこの、その時に、ユダヤにいる16節で、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさいとあります。屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日、哀れなのは身重の女と血の身を持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。でその時には世の初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。とでここでですね、ユダヤにいる人々は山に逃げなさいと言っています。でこの聖書の終末のことをですね、こう解く鍵として、これがですね、こう字が出なくなってきちゃった。ユダヤ人に向かってですね、ユダヤ人に向かって書かれているものなのか、それともクリスチャンに向かってですね、クリスチャンに向かって書かれているものなのかっていうことを私たちはこう分けてですね、見ておく必要があります。でそれがこう正しくこの終末のこの事柄に関してですね、こう、解かれている鍵であるということをですね、覚えていただきたいと思います。でここではですね、ユダヤ人のことに関して言っているわけです。ユダヤ人の人々はって書いてありますし、ですから あります。なのでこの反キリストが現れる時というのは非常に激しいユダヤ人迫害が起こってくるということなんですね。で、そしてその、その中でしかし、ユダヤ人の方々に対する神様の守りがまたあるということをですね、ここでこう語られているわけなんです。もし日数が少なくされなかったら22節ですね、私たち一人として救われるものはないでしょう、しかし選ばれた者のためにその日数が少なくされますと、いろいろ困難がですね起こってくるということなんですね。そのことをですね覚えていただきたいと思います。で、この今、私たちが生きている時代というのはですね、この辺だとするとこの後中東和平が行われるんですね。それをさっき言いました、読みました箇所にありましたけども、ダニエル書のところですね。でそれが反キリストによって、中東和平がですね締結されます。でここから7年間ですね、観覧時代というのが始まるわけです。そして真ん中の 3.5 年の時にですね、イエス様の空中再臨と言いますけど、空中に再臨されます。でその時にクリスチャンはで全員ではないんですけど、この聖書の条件に書かれていることに関してですね、持っている人たちはこう一気に引き上げられていくわけです。そして死人が蘇っていくということがですね起こっていきます。でその前に非常に大きなリバイバルが起こって、たくさんの人が救われて全世界に福音が述べ伝えられていく時となっていくわけなんですね。でそれが起こってきます。そしてですね、その後なんですけども、その後に起こってくるのはですね、3年半の後は今度は反キリストが大暴れするわけですね。でユダヤ人とクリスチャンを大迫害していく、この残りの3年半になってくるわけです。でこの時クリスチャンは殉教するか廃教するかどちらかになってしまうんですね。ですから非常に厳しい時代になってしまいます。でその苦しみから守るためにイエス様は空中再臨されるので、私たちはここでですね、必ず警挙されるようにですね、私たちは歩んでいく必要があります。そして最後イエス様はここでですね、地上再臨といってオリーブ山に再臨されると聖書に書かれているんですね。そして黄金門から入っていくということですね、書かれています。ですから、このような時代にこう向かっているということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。でここではですね、イエス様が前もってそのことをですねこう語っているわけです。で、この続けようとお見せしますけども、23節、その時空はキリストのここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。実は私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ空は荒野にいらっしゃると言っても飛び出していってはいけません。空は部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのです。下にあるところにハゲタカが集まります。ただこれらの日の苦難についてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされますと。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。でこの中でですね、偽キリスト、偽預言者たちが現れてくる。そしてできれば先民を惑わそうとして大きな印や不思議なことをして見せるっていうんですね。でですから前もってイエス様は、そういう惑わし、人を通しての惑わしですね、それが起こってくると言いました。ただイエス様の再臨はですね、もっとはっきりと、30節にありますね、その時人のこの印が天にあります。すると地上のあらゆる種族は悲しみながらとあるように、世界中のどの人も分かる印ですね、どんな印か私たちには分からないんですけど、はっきりとした印を持ってイエス様が来られるということなんです。だからなんかイエス様が来たんじゃないかとか、主の日が既に起こる、主が既に再臨したんじゃないかとか、そういう偽 預言者、偽キリストが現れてくるんですが、それは、そういうのにこう耳を貸してはならないということなんですね。イエス様が来られるときもっとはっきりと分かる形で、地上再臨ですけども、はっきりと分かる形で来るということなんですね。で、今だったらですね、この、地上のあらゆる種族がっていうので、まあ、全世界の人が見るっていうことなんですけども、そんなことは不可能だと思うんですけど、今だったらテレビとですね、インターネットがありますので、あ、確かにこう可能だなっていうことをですね、こう思うわけですね。で、今でもそのオリーブ山ではテレビカメラを構えていてですね、イエス様が再臨されても、いつ再臨されてもいいように、映そうとしている人たちもいるそうですね。で、おそらくテレビ、インターネットを通して全世界の人がイエス様が再臨されるのを見るということをですね、ここで言っています。その前に非常にですね、こう困難な時代が来るんですね。29節で、これらの日の行いについて、すぐに太陽は暗くなり、月は、光を放たず、星は天から落ち、天の神様に有効されますとあります。ですからすごく、全地が暗くなるんですね。いろんな火山の噴火とかそういうことがあるかもしれませんけど、おそらくですね、核兵器が使われるんではないかということを言われています。で、その大きな戦争とですね、激しい戦争の後遺症で、このようなですね、暗いですね、実際的にもこう暗いですね、そういう世界になっていってしまうということですね。その中でしかしイエス様は最後にこう再臨されてくるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてこの30節で、このあらゆる種族、地上のあらゆる種族が悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのですと書かれています。で、なんで悲しむのかっていうとですね、この今この時にですね、ここから3年半というのは反キリストのこの、まあ、本当支配の時代なんですね。で、666と反キリストのこの印を持ってないものがですね、売ることも買うこともできないようにするっていう、こう聖書にあります。だから本当に反キリストに仕えてしまうようになってしまうわけですね。なのでイエス様が来られるときに神の裁きが来たということで悲しんでいくということなんですね。で、この時にもうクリスチャンはいません、もう殉教しているか廃教しているかなんですね。ただユダヤ人の方々はいます。で、ユダヤ人の方々はイエス様が来られたときに、あ、この方が救い主になったんだと分かるんですね、やっとですね。ですから、イスラエルの方々に対する神様の、憐れみと計画はまだ残されているんですね。で、そのようにして、イエス様はこの終わりの時にこう地上に再臨されるということをですね、覚えていただきたいと思います。31節を読みします。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。で、このラッパーはですね、この空中経験の時にもですね、ラッパーを鳴らされる7つ目のラッパーですね、鳴るんですけども、そして、一気にですね、私たちはこう引き上げられていくようになるんですが、その時のラッパーではなくて、こっちだですね、地上再臨の時に鳴らされるラッパーだと言われています。なぜかというと、この箇所には死者が蘇るってことが書いてないんですね。で、この 3.5 年の時には軽挙されて一気にクリスチャンがですね、たくさんのクリスチャンがいなくなるっていう、地上から一瞬にしていなくなるということと、地上死んでいた人たちが蘇るってことがですね、クリスチャンの方々が蘇るってことが起こってきます。死者の蘇るですね。で、そういうことがあるんですけど、こちらは違うので、おそらくこの今ここで書かれている31節に書かれている大きなラッパーといいますね、この終わりの時の最後のエッサンが地上再臨される時のラッパーであるということですね。で、この時には世界中から12部族ですね、がイスラエルに集められてくるというんですね、こう言われて書かれています。ですからそういうようなことが起こってくるということなんですね。で、ですから私たちはこうそういった時代に生きています。この後、千年王国というのがあって、これ地上ですけど、地上にあるんですけども、千年王国というのがあって、そして最後にまたサタンが解き放たれて、そしてイエス様がここで完全なこう裁きをされて、サタンが火の池に投げ込まれて、その次からは新天新地が始まるんですね。これは地上ではありません。 ですから非常にこのようにしてこう、まあ、これから起こってくることがあるということに関してですね、主はあることはまだわからないことはあるんですけども、ある程度のことは聖書に書かれているということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから私たちが生きている時代というのはすごい時代になっていくということをですね、見ることができます。この中 でも主は私たちと共におられるので、私たちはですね、主のこの先進もなりましたけども、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますとあります。ですから使命が人々に与えられているんですね。イエス・キリストを述べ伝えるという使命が与えられています。でそれは人一人形は違いますけども、その使命を行うということが重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてそれはですね、この敬虚と関わっているんですね。使命を行うかどうかということはですね、なのでクリスチャンの方はですね、絶対ここで敬虚されるようにですね、神様の御心を行っていくということを詰め出していきたいと思います。先々週使わされたアメリカチームの、さっき映像を見ていただきましたけども、佐藤さんという方がですね、バルオフと一緒にこう使わされていったんですけど、彼は元芸能界にいた方だったんですね。 である時こう全国を回っている時に、弘前です、青森県の弘前で路上ライブをしている人たちがいたんですね。でなんかすごいやっぱ下手だったそうなんですね。で2人で女性の方がやっていてですね、でもその時コンサートに誘われたので行ってみたそうなんです。でそうしましたらやっぱりですね、まあ、その芸能界にいた方なので上手い人をたくさん知っていてですね、実際にこう見ているわけですけども、確かにこうその中でこうそのコンサートを見た時にこう下手だなと思ったそうなんですね。でもその時臨在でですね、神様の臨在があって、もうそこでこう涙が止まらなくなってしまったんですね。それで神様にそこで触れられて、でそこでですね、イエス様を知って救われていったわけなんですね。で私たちが主と共に会うときに、ある方々は本当に神様の臨在に触れるわけなんですね。私たちはただの罪人ですけど、私たちの中に聖霊様もおられるので、私たちが主に従うならば主の臨在が表されるということですね、覚えていただきたいと思います。もちろん練習した方がいいですし、賛美も上手い方がいいです。でもですね、神様に従う人に主は臨在を表されるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして私たち一人一人に終わりの時代にですね、使命が与えられているということをですね、覚えていきたいというふうに思います。また始末のことに関してですね、またさらにこう少しずつ学んでいきたいと思います。24章ずっと続いていきますけども、学んでいきたいと思いますけども、見ていきたいと思います。それではお願いいたします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。主は私たち一人一人をこの終わりの時に見て導いておられることをありがとうございます。またそれぞれにこう使命が与えられていることをありがとうございます。それを行うことができるように助け導いてください。それを明らかにしてくださり、導いてくださることをお願いいたします。また一緒に困難な時代が来るということ、またこれらに関して主は語っておられることに関して、私たちが霊の目を覚ましていることができますように、どうぞ導いてください。感謝します。それで癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があるとそのだけとなりますので、短く悔い改めだけを持ちましょう。愛する天様が私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。完全な癒しを与え、解放を与え、導いてください。感謝します。イエスキリストの名によって、この一人一人の精神と体に満ちる癒されよ、癒されよ、癒されよ。でこの後腎臓がですね、悪い方のためにお願いします。イエスキリストにその方の腎臓の働き、また膀胱の働きもですね、膀胱の働き、イエスキリストのやって正常状態に戻り、感謝します。私は頭痛がです、そういう方にお願いします。イエスキリストのその方の頭痛をその方々の力を伝え、感謝します。一人一人の内臓を癒してください。疲れている方は疲れを癒してください。アトピーや花粉症の方はこのアレルギー症状を癒してください。主は一人一人に触れてください。がんや困難な病に触れてください。難病に触れてください。取り出している方々に触れてください。 お願いいたします。私たち一人一人の弱いところに触れ、病んでいるところに触れてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの一人一人の体を癒やされよ、癒やされよ、癒やされよ。精神の病をその方々の力を支え、このさらに感謝をしてきなさいとしておっしゃられます。またこのまだ感謝のこのその体々全てを知らないとしておっしゃられます。感謝を通してどのように私が栄光を表すのか、問題解決するのか、また逆転し、またそれ全てを益にするのかをまだあなた方よく知らないとしておっしゃられます。さらに感謝をしていきなさい。私はあなた方の感謝を通してこれから大いなることを、また完全なこの計画を表すとしておっしゃられます。感謝します。この時はありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。アレルヤ。お祈りいたします。神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえにありますように。アメン。お座りなさい。感謝します。